ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはソロモン及びコンゴとの二国間協力を強化することについてお伝えします。インドネシアは国家開発計画省及び国家開発計画庁を通じて、ソロモン諸島及びコンゴ民主共和国との二国間協力を確立しています。国家開発計画大臣兼バプナス首長のスハルソモノアルファ氏は9月3日火曜日、バリとバドゥンで行われたソロモン諸島及びコンゴ民主共和国との二国間会談の後、インドネシアは過去10年近くにわたって太平洋地域の国々を支援し協力してきましたが、これは今後も継続すると述べました。2018年以来、インドネシアは国家開発計画省及び国家開発計画庁を通じて、ソロモン諸島のスポーツ、健康、教育の分野で様々な開発プログラムの形で支援を提供してきました。その中には滝のスタジアムの建設、 COVID-19 パンデミックへの対応、漁業部門の能力増強などが含まれます。スハルソ大臣はまた、ソロモン諸島を含むアジア太平洋地域の国々に重大な影響を与える海面上昇に対処するための協力の重要性を強調しました。インドネシアはまた、ブルーエコノミーと観光分野、特に持続可能なエコツーリズムの開発における協力を強化したいと考えています。それでは次のニュースです。インドネシアは第2回インドネシアアフリカフォーラムで23兆2000億ルピアのエネルギー投資合意に達したことについてお伝えします。インドネシアは9月1日から3日までバリ島で開催された第2回インドネシアアフリカフォーラムまたは IAF において、総額15億米ドルまたは23兆2000億ルピア相当のエネルギー分野への投資合意に達することに成功しました。インドネシア外務省アジア太平洋アフリカ総局のアフリカ局長、デイビー・ジュスティシア・メディアワティ氏は、パルタミナまたは国家石油採掘会社トレーニング&コンサルティングとペトロファウンドナミビアとの間で研修契約を締結し、統合掘削トレーニングセンターインドネシアでの実施を含むいくつかの合意に達したと説明しました。パルタミナ社はタンザニアとともに、ムナジベイガス航空におけるウェントワスリソース社の株式の 60% の再分配も取得しました。国家電力会社はまた、 タネスコ及びタンザニア地熱開発会社と地熱エネルギーの開発に協力しており、ナトロン、ルホイと 5G で225メガワットの開発目標を掲げています。それでは次のニュースです。ルワンダ大統領とリビア農業大臣がインドネシアの農業実績を称賛することについてお伝えします。ルワンダのポール・カガメ大統領とリビアのアレクサンダー・ヌエタ農業大臣はエルニーニョ現象による長期にわたる干ばつの中に生産性を向上させたインドネシア農業センターの実績を称賛しました。これはルワンダ農業省からのリリースであり、9月3日火曜日アンダラス新社が引用しました。これはインドネシアアフリカフォーラムの一連の活動に参加した後、帰国するためにインドネシアを出国しようとしていた時、ポール・カガメ大統領が語ったものです。同様にリベリアのアレクサンダー・ネオタ農業大臣も農業改善に向けたインドネシア政府の取り組みを称賛しました。アレクサンダー大臣はインドネシアの農業は特に近代化に向けた機器化技術の応用において並外れた発展を遂げたと述べました。アレクサンダー大臣はインドネシアが自国の農業発展を支援するために食品専門家を派遣することを望んでいます。それでは次のニュースです。ウガンダはインドネシアに対しバリで開催されるインドネシアアフリカフォーラムの食品分野への投資を呼びかけことについてお伝えします。ウガンダは2024年の第2回インドネシアアフリカフォーラムの参加者に対し、食料安全保障を達成するためにウガンダの農業と食料セクター、特に乳製品への投資を呼びかけました。この呼びかけは9月3日火曜日バリー島で開催された第2回インドネシアアフリカフォーラムシリーズのパネルディスカッションセッション8回目において、ウガンダのアドア・ヘレン農中産業水産担当大臣から伝えられました。さらにアドア・ヘレン大臣は、ウガンダ政府は国内でこれらの商品の生産機器を所有したい投資家に対しても免税措置を実施したと述べました。乳製品とは別に、ウガンダはインドネシアアフリカフォーラム参加代表に対し、肉製品、コーヒー、インスタントコーヒーへの投資も呼びかけました。第2回インドネシアアフリカフォーラムはマルチステークホルダーパートナーシップハイレベルフォーラムの実施と合わせて2024年9月1日から3日まで開催されました。それでは最後のニュースです。バンキームン氏は、韓国は南北統一について中国を説得する必要があると明言したことについてお伝えします。前国連事務総長バン・キームン氏は9月2日火曜日、韓国は南北統一が世界平和に貢献するだけでなく、中国の利益にもつながることを理解するよう中国を説得し続ける必要があると述べました。これは統一省が主催し、平和統一に向けた韓国の努力に対する国際的な支持を得るために企画された世界フォーラムであるグローバル韓国フォーラムでバン・キームン氏が語ったものです。この元外務高官はまた、韓国当局者が韓米同盟は脅威ではなく最終的に地域の平和と安定に利益をもたらすことを中国政府に説得する必要性も強調しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は教皇フランシスコのインドネシア訪問についてお伝えします。ローマカトリック教会の指導者フランシスコ教皇は、先週の火曜日からインドネシア訪問を開始しました。彼は9月6日までインドネシアに滞在する予定です。 インドネシア訪問は教皇フランシスコのアジア太平洋地域への一連の歴訪の一環です。インドネシアの後は東ティモール、パプアニューギニア、シンガポールを訪問する予定です。インドネシアにとって教皇フランシスコの訪問は1989年の教皇ヨハネ・パウロ2世の訪問以来、世界のカトリック指導者による初めての訪問となります。フランシスコ教皇にとってこれは最長の旅であり、87歳という年齢を考えると非常に疲れるに違いません。しかし教皇フランシスコのイスラム教徒が多数派の国を訪問するのはこれが初めてではありません。これまでに彼はイラク、バーレン、トルコ、モロッコなどを訪問していました。インドネシア国民は教皇フランシスコの到着を熱意と友好をもって歓迎しました。教皇フランシスコと側近らは空港から滞在先、つまりジャカルタのバチカン大使館までインドネシアのおもてなしを目の当たりにしました。本日教皇フランシスコは大統領宮殿でジョコビッド大統領の歓迎を受けました。教皇フランシスコは木曜日、東南アジア最大のモスクであるジャカルタのイスティクラルモスクを訪問する予定です。その際教皇フランシスコはイスティクラルモスクの構想と共同声明に証明し、非人間化、特に暴力と紛争の蔓延、環境破壊に焦点を当てる予定です。同日教皇はジャカルタのグロラ・ブンカルのスタジアムで約8万5000人が参加すると予想されるミサを主導します。インドネシアではカトリック教徒が多数派ではないが、教皇フランシスコの訪問はインドネシアにとって大きな意味を持ちます。最長の旅をしてインドネシアを最小の訪問地とする教皇の意欲は、インドネシアがバチカンにとって重要であることを認めていることを示しています。インドネシア国民の反応は、ここでは宗教共同体感に調和と寛容が存在することを世界に示しています。インドネシアは異なる民族、文化、宗教が存在しても、インドネシアの人々が調和と団結の中で暮らすことができることを示すことができます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
samudra terbentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta, kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、キヨの歴史です。キヨは1948年9月4日 Google が設立されたことから始めます。 Google は検索エンジン、技術、クラウドコンピューティング、オンライン広告、コンピュータソフトウェア、人工知能に重点を置いている米国の技術会社です。同社は1998年9月4日に Google 検索エンジンが開催された米国カリフォルニア州メンローパークでラリー・ペイジ氏とサーゲイ・ブリン氏がまだスタンフォード大学で博士課程を修了していた2年前に開始されていました。その後 Google は現在まで世界で最も人気のある検索エンジンとして発展し、オンラインマップ、電子メール、広告、ブラウザー、オペレーティングシステムなど他の様々なサービスを検討し始めました。現在 Google は世界の技術強靭の一つであり、そのサイトは世界で最もアクセス数の多いウェブサイトです。次に、世界顧客デイは2003年9月4日に宣言されたことについてです。世界顧客デイはビジネスのサービスの成功における顧客の重要な役割を称え感謝するために祝われます。世界顧客デイは毎年9月4日に祝われ、2003年に事業家ハンディ・イラワン氏によって最初に創設され、インドネシアの第5代大統領メガワティ・スカルノ・プトリ氏によって正式に制定されました。世界顧客デイは顧客に最高のサービスを提供し、フィードバックに耳を傾け、協力で 前向きな関係を維持することの重要性を思い出させます。これらすべての顧客ロイヤルティを強化するだけでなく、持続可能なビジネスの成長のための強力な基盤を提供します。最後にロンドン会議は2004年9月4日を国際ヒジャブ連帯デーに指定したことについてです。2000年初頭、ロンドンのイギリス政府は学生やその他の人が公共の場所でヒジャブを含むあらゆる形式の宗教的シンボルを着用することを禁止しました。この規制の結果、特にヒジャブの着用を義務付けられたイスラム教徒の女性らによる抗議が起きました。この大規模な抗議活動の結果、2004年9月4日にロンドン会議が開催され、イギリス及び35カ国の102団体から300人の代表が出席しました。その結果、イスラム教徒の女性は公共の場でヒジャブを着用し続けることが強化されました。その日、最終的に国際ヒジャブ連帯デーと定められました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア共和国大統領はグローバルサウス気象国に対し、地球規模の課題に立ち向かうために団結を強化するよう呼びかけることについてお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は9月2日月曜日、バリ島ヌサドゥアで第2回インドネシア・アフリカフォーラム及びハイレベルマルチステークホルダーパートナーシップフォーラムのを開会し、議長を務めました。大統領は開会のスピーチで、アフリカ諸国がより強硬になり、課題に満ちた世界において変化の原動力となることができるよう呼びかけました。大統領は、地政学的緊張による不確実な世界経済状況に焦点を当てました。また、地球規模の課題に直面する際の国際段階の低下、ますます乏しくなる多国間主義の精神、強まる極性と分断に遺憾の意を表しました。大統領はこの状況により最も影響を受けるのは発展途上国であると強調しました。これは目標の 17% にしか達していない世界的な持続可能な開発目標の達成にも反映されています。大統領は2030年まであと6年しかなく、この失敗の影響は主に発展途上国の何百万人もの人々に及ぶだろうと強調しました。大統領は途上国にとってより公平で包括的な開発を達成するには、持続可能な開発目標の達成に重点を置いた新たな戦略と戦術的装置が必要であると述べました。したがって国家元首は4つの主要な点を強調しました。第一に、持続可能な開発目標の達成が世界的な開発課題の主な焦点であり続けなければなりません。大統領は、持続可能な開発目標を達成するためのアジェンダはアフリカのアジェンダ2063年を含む国及ぶ地域の開発優先事項に整合し、複数の利害関係者のパートナーシップによってサポートされる必要があると付け加えました。第2に、インドネシアは世界的な解決策の一部となることに尽力しています。インドネシアは常にグローバルサウスの利益を守る最前線に立つだけでなく、平等、正義、連帯のために戦い、持続可能な開発の達成を加速する橋渡し役でもあります。大統領によると、インドネシアは69年前にバンドンで開催されたアジアアフリカ会議以来、一貫してこの約束を実行してきました。第3の点は、インドネシアが全ての国、特に世界開発アジェンダの鍵となるアフリカ地域と連携する断固とした姿勢です。ジョコ・ウィドド大統領によれば、インドネシアとアフリカのパートナーシップの成果は非常に現実的であり、貿易量は急速に増加し、様々な貿易協定が合意されています。大統領は2024年のインドネシア・アフリカフォーラムでは、2018年の第1回フォーラムで合意された合意のほぼ6倍となる35億米ドル相当のビジネスの合意がすでに記録されていると付け加えました。4番目のポイントは、世界的な団結を復活させ、南北協力だけでなく南南協力も強化し、地球規模の課題をよりよく克服するために総合補完できるようにする必要です。最後に、大統領はアジアアフリカ首脳会議70周年を記念して、アジアアフリカ会議のプラチナジュビリーを来年開催する計画を伝えました。2024年のインドネシアアフリカフォーラム会議には約1400人が参加しました。出席した国家指導者は、ジンバブエ副大統領、リベリアのジョセフ・ニューマ・ボアカイ 大統領、ティモール首相、ルワンダ大統領などです。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jika kau bersedia melihat bintang denganku, maka ku pastikan senyummu kekal karena ku akan selalu ada.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネの列車のコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーネインドネシアです。今日は東のサタガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東のサタガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの大病的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。カダペルワタガはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタガはトウモロコシ、バナナ、ヒーターピナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタガが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。カダペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとしています。以前はカダペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカダペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでプソーネインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara
seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピ、日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、アカンマナピ、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドは、バイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アカンマナピ、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、なんて、日本語で、後で、後で、来た、来た、日本語で、私たち、私たち。Akan menepi, akan menepi, 日本語で停泊する予定です。停泊する予定です。Dermaga, dermaga, 日本語で桟橋、桟橋。Di dekat, di dekat, 近くの、近くの。Masjid, masjid, 日本語でモスク、モスク。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Moscow chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. モスク近くの桟橋に停泊する予定です。Sebentar lagi, sebentar lagi, 日本語でもうすぐ、もうすぐ。Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, 日本語で Baitul Mutakin Mosque, Baitul Mutakin Mosque。Icon, icon, 日本語で icon, icon。Kota Samarinda, Kota Samarinda, 日本語で Samarinda Shi, Samarinda Shi。Terletak, terletak, 日本語で位置する、位置する。Di tepian, di tepian, 日本語で橋にある、橋にある。Sungai Mahakam, Sungai Mahakam, 日本語で Mahakam Gawa, Mahakam Gawa。Akan mampir, akan mampir, 日本語で立ち寄る予定です、立ち寄る予定です。Risna minasan kaiwa niwa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。メンダラッ、日本語で着陸。パサワッアカンメンダラッポクル12時半。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。Melaut, 日本語で海に出る。Nelayan melaut untuk mencari ikan. 日本語で、漁師たちは魚を探しに海に出ます。Mahakam川は東カリマンタン州最大の川です。Mahakam川は、千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。Risna minasan, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は東ヌサタンガラ州タルナテ島のニョンマニスという曲をご紹介します。ニョンマニスという曲はブレッド・ヒックス・ポイツによって作曲されました。歌詞は甘い笑顔と薄い口ひげを持つ男性に恋に落ちた女性の物語を語っています。男性にパートナーがいない場合、神がその男性とすり合ってくれることを願っています。彼女は昼と夜もいつもその男の子を考えています。しかしその男性にすでにパートナーがいると判明した場合、その 好きな気持ちは心の中にしまっておくことになります。それでは皆さん、サンザ・ソレマンが歌うニョンマニスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Bye.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI Underbar Underbar Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。